教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いいたします。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。そして本日お話をお伺いするのが西署中井さん、そして南署小西さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日ですね、昨日3月11日が東日本大震災から10年ということで、まあ、本日は、東日本大震災10年経ってということで、こちらのお話をお伺いしたいなと思うんですが、まあ、この10年前を振り返って改めてね、この東日本大震災のことについてお話をお伺いしたいなと思うんですが、はい、よろしくお願いします。
そうですね、地震からまあ10年が経ったわけですけども、先日も東北の沖で地震がありまして、やはりに、日本は地震大国ということで、いつどこでも地震が起こってもおかしくないっていうのは間違いないと思います、うん、また、南海トラフの地震もありますんで、滋賀県の方も、そちらの大きな地震、間違いなく海はないですけども揺れることは間違いないんで、今後の日頃の備えが大切だと思います、
うん、そうですね。でこの、10年前の東日本大震災なんですけども、これのこう詳しくもう一度ね、やはりこうずっとこう考えていかないといけないなと思うので、こちらについてお話をお伺いしてもいいですか。
はい、東日本の大地震の時のまず、一番大きい被害の要因となったのは、おそらく、間違いなく地震による津波の発生だと思います。阪神淡路大震災もありましたが、あちらの方は、揺れのみで津波の方の被害はありませんでしたけれども、東日本は、阪神とはまた別の要因で津波、こちらによって沿岸部の方で、多くの方が亡くなられ、また、地震のパワーも、マグニチュード9という非常に大きなものになったことが、大変大きな被害を、もたらしたことの要因だと思います。
なるほど。本当にテレビから流れてくる津波の映像であったりとか、こうお家が流されている映像っていうのはもうとても衝撃を受けたんですけれども、まあ、こちらたくさんの方がこう被害に遭われたと思うんですが、数でいうとどれぐらいの方が亡くなられたりされたんですかね。
そうですね、こちらの方につきまして、死者と行方不明者の合計数は25,949人とされており、昔にありました、関東大震災の105,000人余りに次ぐものとなっております。
なるほど。そう聞くと関東大震災もすごくたくさんの方が亡くなられたんですね。
そうですね。
やっぱりこう何人っていう、 もう数ではないとは思うんですが、やはり大きな被害だったなと思うんですけれども、この被害状況っていうのはどれぐらいだったんでしょうか。
先ほど申し上げました津波により冠水した面積が宮城県、福島県など、海に面する方の、6県で561キロ平米、東京の山手線の内側面積の約9倍にも及ぶものと見られています。イメージはなかなか難しいかもしれないですけども、はい、沿岸部に、接する部分の方は、津波によって、被害を受けての大、広範囲に及び被害を受けたものとなっております。
なるほど。やっぱじゃあこういろんな産業とかも、ね、あったかと思うんです。そちらの被害もきっと多かったでしょうね。
そうですね、産業の方、こちら、まあ、被害額による規模なんですけども、こちらの方の規模は、まあ、16兆から25兆円に上ると政府は試算されております。イメージで言うと沿岸部、関東の方とかですとね、コンビナートとかあちらの方でも津波で、引き戻していく波の方で、海の方が光ってるっていう映像を見られた方も多いんですけども、沿岸部はやはりそういった工業地帯もたくさんいましたんで、そちらによる被害もたくさんあり、映像の方にも皆さんの記憶にも印象に残っているかなと思います。
なるほど、なるほど。で、まあ10年 ね、あの10年ということなんですけれども、現在の状況っていうのはどうなんでしょうか。
現在の状況でいうと、まあ、復興状態で、戻っていってる途上、まだ途上ではあります。なかなかあの阪神淡路大震災でもまだなかなか、仮設住宅に住まわれている方もおりますし、それを考えるとやはり10年を経った今だと言っても、あの東北の方ではまだ復興の途上、津波によって更地にされているところもまた新たに開発されてあったりとか、あの地震を考慮した町づくり、高台に、施設を移されたりとかっていうところもあったり、また、漁業をされている方だとあの高台にも行けるわけでもないので、あのまた、海辺の方に再建されて事業を開始されてある方もおられますし、まだまだ途上段階っていうのが現状だと思います。
そうなんです。あの先日ね、あの防災士さんにお話を伺った時に、復興というのは、まあね、どの地点をもって復興と呼ぶのかというのをちょっとお話を伺ったことがあって、元通りの道が元通りになったりとか電車が走ったりというのであっても、その方々の生活が本当に前の通りに戻らないじゃないですか。亡くなった方も帰ってこないですし、だからその復興っていうもののちょっと言葉の重みというのを少しちょっと考えさせられた、あのそんなあのお話をちょっと伺ったりもしたんですけれども、まあでも、ね、先日もでもあの東北の方でもね、また地震があったということで、まあ気をつけないといけないなと、やっぱり一度失ったものはなかなか戻らないんだなというのをすごく強く思いました。はい、では湖南消防さんではどういったあの活動をされているんでしょうか。
はい、10年前にはなりますが、東日本大震災の時に、緊急消防援助隊として、まあ、湖南消防から、約延べ60隊の189名が福島県で活動したという記録が残ってます。
はい、この緊急消防援助隊っていうのは どういったものなんですか。
阪神淡路大震災からできた制度であり、近隣の消防が、被災された地域に対して応援に行く制度になっています。
なるほど。
最近で言えば湖南消防も西日本豪雨の方で、うん、岡山県倉敷市の方に、まあ滋賀県隊として応援に行かせていただいたっていう経過があります。
なるほど。じゃあどこか近くのところで起こればそちらへ応援行くということですね。
そうです。で、全国各地、東日本大震災の時も全国各地から、消防が被災地に集まって、一人でも多くの方の命を救う活動をさせていただきました。
なるほど。じゃあ、まあ、いつどこで起こるかわからないということなんですが、まあ、この湖南消防局さんではどういったことを取り組まれておりますか。
はい、平成27年4月に防災基本指針行動マニュアルっていうのを作成しました。マニュアルの内容については、市民や事業所の方々に地域の防災力の重要性を示し、役割や行動を明文化させてもらったものになります。で、あと写真と解説を踏まえて、まあ、どういう行動を取ればいいのかっていうのを分かりやすく説明したものになっています。
なるほど。じゃあそういうマニュアルがあるということなんですが、これはどうやってこう見ればいいですかね。
湖南消防のホームページに載ってますので、行動指針マニュアルっていうのを入れていただいたら出てきますので見てください。またあと各市においても防災マップとか、地震等被害、台風とか起きた場合の行動マニュアルっていうのも各市でも作られてますので、一度各市および消防署のホームページ等を見ていただいて、もう一度自分たちがどういう行動をすればいいのかっていうのを見直していただけたらありがたいです。
そうですね、何か起こってからは見ることができないので、まずは見ていただいてその時に備えるっていうことが大事ですよね。
はい、
なるほど。ぜひですね、ご覧いただければなと思います。ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで、まあ、いつも恒例となっておりますリスナーの皆さんにですね、消防士さんをこう身近に感じていただくため少しお話をお伺いしたいなと思うんですが、さあ、本日ですね、3月の12日がスイーツの日ということなんですね。いかがですか。甘いものとかお好きですか。
甘いものは大好きです。
あ、そうなんですね。いや、例えばどういったものを食べられますか。
例えば、アイスクリームが好きです。
あら、可 可愛らしいアイスクリームがお好きなんですね。確かに。でも今このちょっと寒い時期にですね、おこたでアイスクリームっていうのもいいですもんね。
そうですね、コーヒー、温かいコーヒーを飲みながらアイスクリーム至高の時間ですね。
あ、いいですね。あったかいの飲んで、でこうアイス食べて、またあったかいの飲んでっていうこのね、もうたまらないですよね。なるほどなるほど。よく食べられるんですか、甘いものは？
そうですね、よく食べます
そうなんですね、すごい幸せになりますもん ね、 そうですね、スイーツ食べると。今こうおすすめのスイーツとかありますか？
草津市の乳母餅と、あと福岡県のひよこサブレがおすすめですね。
いいですね。やっぱね、この草津の名物というか。
そうですね。
ね、美味しいですよね。あったかいお茶といただきたい、バガ餅。
そうですね。どちらとも、はい、あったかいお茶と、よく合うスイーツなんで。
あ、サブレも。
大好きです。おっさんです。
あ、なるほど。美味しいですよね。
そうですね。
ありがとうございます。では、少しお話を戻しまして、最後にですね、リスナーの皆様に一言お願いいたします。
はい。最後に伝えたいこととしましては、滋賀県では近年大きな地震等幸いにも発生していない状況です。ただ阪神淡路大震災から26年、東日本大震災から10年経過している中で、地震に対する意識も年々薄らいできているのが現実です。東日本大震災から節目となる今年、もう一度東日本大震災について思い出していただいて、再度防災について家族で話し合ってもらったり、行動マニュアルを確認していただいたり、備えをしていただけたらと思います。
ありがとうございます。やはりですね、今一度備え、こういったことを考えていただければと思います。本日はですね、西署中井さん、そして南署小西さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。